毎週日曜日の礼拝で新約聖書の使徒言行録に記されている御言葉に耳を傾けながら礼拝を守っております。いつも申しておりますが、この使徒言行録の後半には使徒パウロの歩みが語られております。で、特にこの使徒言行録の21章から後のところは、パウロがエルサレムの神殿でユダヤ人たちに捕らえられた後のことが話題の中心になっております。この使徒パウロはご存知の通り、キリスト教の福音を異邦人の世界、全世界に述べ伝える上で重要な働きをした人物であります。しかし彼はもともと熱心なユダヤ教徒でありましたから、ユダヤ人たちは彼のことを裏切り者として、またユダヤ教の権威を脅かす危険人物として殺そうと、もう殺してしまおうと敵意を抱いていたのです。ですからパウロがエルサレムに来た時に、これ幸いというわけではありませんけれども、ユダヤ人たちは彼を捕らえて自分たちで殺そうとしたのです。この時はエルサレムの治安を守るローマの守備隊がすぐに駆けつけまして、パウロを救い出してくれましたから、パウロは パウロの命は助かったわけです。しかしそれでも、彼はその騒動に関しまして、取り調べや裁判を受ける必要がありました。さらにはユダヤ人たちの間に、パウロを暗殺しようという陰謀が図られているのが分かりましたので、しばらく彼は囚われの身のような立場に置かれることになったのであります。今ざっとここに至るまでの、パウロのことを歩みも見ましたけれども、このように見ますと、エルサレムでユダヤ人たちに囚われてしまった時点で、パウロの活動は、少なくとも一時挫折してしまったのではないか、そういう印象を受ける方がいてもおかしくないと思うんです。神の御業として、パウロは福音を述べ伝えるその働きを精力的に全世界でしてきましたけれども、さすがに人間の思惑や罪の混乱によってこの時には妨げられてしまったのではないのか、そう思えてくるところです。しかし実はそこに神の御業の不思議さというものがあることを、まず私たちは今日改めて聞いておきたいのです。実際ここで神の御業が挫折してしまったわけではない、一時でもストップしてしまったわけでも、ストップさせられてしまったわけでもない、確かに見た目にはそういう部分があるかもしれません。そのことまで否定する気はありませんけれども、それでも神のご計画は止まってしまったわけではなくて、人間の思いを超える仕方で神ご自身の御手によって確実に前進していったのです。そのことに関してはこのところ毎回引用しておりますけれども、やはり今日もその一つの核になる大事な御言葉ですので、改めて見ておきたいと思うのです。使徒言行録の少し前ですね、23章の11節、新約聖書の260ページ下の段にありますが、使徒言行録の23章の11節、その夜主はパウロのそばに立って言われた、勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証しをしなければならない。このところのパウロの歩み、またパウロを通しての神様の御業は、まさにこの御言葉によってはっきりと示されております。ローマでも証しをしなければならないというのは、 先週も申しました通り、パウロにそうしなければいけないんだ。だからしっかりしなさいと、ただ命令しているだけの言葉ではありません。むしろそこには、神ご自身の約束が先立ってあるのです。神ご自身がパウロと共にいて、必ずパウロをローマにまで導いて行かれる。そういう神の御心と約束とがここにある。神ご自身がパウロをローマにまで担って行ってくださるのだから、パウロも落胆しないで、勇気を出して、キリストの福音を明かしし続けるように、そう、主ご自身が親しくパウロに語りかけ、励ましたのです。そしてそのことを裏付けるように、今日の箇所、先ほどお読みいただきました24章に至りますと、舞台はすでにエルサレムからカイサリアと呼ばれる町へ移っています。もちろんパウロは釈放されたわけではありませんし、相変わらず囚われの身、囚人としての立場にはありますが、しかし彼は確実にローマへと一歩近づいてきたんです。まさに神の語られた御言葉が人間の思いを超えて実現に向かって動いていることをこのことは指し示しています。そしてパウロ自身もまた、ただその中でぼんやりしているわけではなく、自分自身がこうした神の見ての中にあることを改めて思え、エルサレムにおいても、このカイサリアの地においても、キリストの福音を力強く証しする、その使命を、自分に託された使命を果たしております。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証ししなければならない。ローマでも必ず証しをすることになる。この神の御言葉は、人間の側のさまざまな混乱や反逆、また罪というものさえも貫くようにして前進して行きます。しかもこれはただ2000年前の昔話ではありません。パウロという人はすごかったね、そういうことを言っているだけではありません。今もまた神はこの私たちに対してこの言葉を語っておられる。私があなたと共にある。この私があなたを守り、この私があなたを担っていく。私たちはこの御声に、このように語りかけてくださる御声に、神の御声に耳を傾けていくものでありたいと思います。私たち自身振り返ってみるならば、迷い多いものでありまして、すぐにこの神の御声を忘れてしまう、そこから離れてしまう、目の前のさまざまな事柄に振り回され、勇気を失い、希望を失いがちなものです。しかしそうであるからこそ、私たちはこの神の御言葉に改めて、今改めて立ち返りたいと思いますし、またその御言葉に私たちは常に耳を傾けて行きたいのです。もちろん私たちはパウロのような偉大なことをできるかどうか、それは別問題です。ただそのパウロのように神の御言葉の真実さに、素晴らしさに信頼して、私たち、この私たちに与えられている道を歩んでいきたいと思うのです。そうしたパウロの歩みを、またパウロに パウロを通して示された歩みを、まあ、残りの時間、今しばらくですね、まあ、今日の箇所である24章のところを通して、まあ、もうしばらく、またもう少し詳しく学んでおきたいと思います。まあ、そこで改めて、この24章の一節の御言葉に目を向けてみますと、まあ、そこには、まあ、このように書き出し、そしてこのように記されています。5日の後、大祭司アナニアは、長老数名と弁護士テルティドという者を連れて下ってきて、総督にパウロを訴え出た。まあ、いきなりこう言われても分かりにくい方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、今パウロはもう裁判の席におります。でこの当時ローマの制度によりますと、ローマの市民権を持った人の裁判というのは、まあ、その事件の起こった地域を治める総督によってこう行われることになっておりました。まあ、ですからこのパウロの裁判もこのカイサリアにいるローマの総督フェリクスという人のもとで行われることになったんです。で、そのパウロを訴えているのはユダヤ人ですね。まあ、パウロのことをなんとか、まあ、はっきり言えば亡き者にしてしまいたい、まあ、死刑にしてもらいたい、まあ、そう思っているユダヤ人が原告としてパウロを訴え出ています。ただまあ裁判の席ですから勝手なことはできません。なんとかこの総督フェリクスがパウロを有罪にしてくれるようにしたいわけです。まあ、そこで大祭司アナニアが、まあ、長老数名と弁護士のテルティロという人を連れてやってきました。まあ、そして、まあ、2章2節から9節に至るまでその告訴の理由が述べられております。まあ、今日はあまりこのことに詳しく触れるつもりはありませんが、まあ、簡単に追ってみますと、あの3つのことが挙げられているんですね。で、1つは、まあ、パウロは世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしている、そういう疫病のような人物だ、害悪のある人物だ。で、もう1つは、まあ、もちろんそれと、重なりますけれども、ナザレ人の分派、まあ、キリスト教というのことをこのように呼んでいたようですが、ナザレ人の分派という、まあ、ユダヤ教の一派ではあるけれども、まあ、そう自称しているけれども、ローマでは公に認められない、そういう分派の首謀者であるということ。でもう一つは、まあ、パウロはユダヤ人が本当に重んじている神殿を汚すという、そしてユダヤ教では死刑に値する罪を犯そうとしたんだ。ですからパウロは死刑に、ユダヤの立法によれば死刑に値する人物なんだということを彼らは言ったわけです。まあ、皆さんがこの部分、この24章の1節から9節まで読まれて、または聞かれてどう思われたか、まあ、そう深く何か感動したとかですね、はあ、新しいことを学んだと思われる方はいらっしゃらないんじゃないかと思うんですけど、まあ、実際彼らの訴えというのはお粗末なものです。で、まずまあ訴えと言いますけども、もう半分はお世辞ですね。なんとかフェリクスに取り入りたいという思いで彼のことを持ち上げているだけで、これは言い換えればやはり自分たちの訴え自体が本当に説得力のある、はっきりとした根拠がない、証拠がないということを分かっておりますので、なんとか取り入ることしか考えることができない、そういう発想でありましょう。で、もっと言えば8節を見ますと、閣下ご自身でこのものをお調べくだされば全てお分かりになるかと存じますと。裁判では訴える者が調べて証拠を挙げて裁判官に示すのであって、裁判官に調べてくださいというのは、要するに この訴えを自分たちで立証する証拠がないということを言っているようなものに過ぎません。まあ、その意味ではお粗末なこう告訴なんですけれども、まあ、それに対して、まあ、実質以下でパウロは自分の答弁をしていきます。まあ、お読みになればわかりますけれども、やはり裁判ですから、聞き流していたんでは負けてしまいます。一つ一つ、どんなにお粗末な論理であろうと、一つ一つ反論をしていきます。ただ今日は、そのパウロがどういう反論をしたかということは、私は触れずにおきます。まあ、それなりにこう論理的にきちんとした反論で筋の通ったものです。まあ、ある人は言っていましたけども、まあ、これを読めばどう考えてもパウロの勝ちだと、そう言えるような内容のようです。ただ、今日私はどちらが正しいか、パウロの言っていることがどれほどきちんとしているか、そういうことを分かち合うのではなくて、むしろここでパウロがただ自分の立場を守るために自己主張しているだけではないということに注目しておきたいと思うのです。言い換えればパウロはキリストの福音をここでも明かししているんです。ただ自分の立場を守ることだけを考えているのではなくて、この機会を捉えてキリストの福音を証ししている、自分の信じているイエス・キリストのその恵みを、まあ、意図してかどうかは分かりませんけれども、やはり証ししているのです。まさにあなたはエルサレムでもしたように、ローマでも私の証しをしなければならない、そのように託した託された主の務めを、ここでもパウロは思いを尽くして果たしているのです。でその点、まあ、どの部分がそうなのかと申しますと、まあ、14節15節その御言葉に最後注目しておきたいと思います。まあ、14節15節を改めて見てみますと、このように言われています。しかしここではっきり申し上げます、私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って先祖の神を礼拝し、また律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。まずパウロは、まあ、自分たちが何か分派であるとか異端の宗教であると訴えられているので、まあ、はっきりとそのことを、自分たちの立場をはっきりと語ります。自分たちは、まあ、確かにユダヤ教とは違うけれども、自分たちはイエス・キリストにおいて示されたその福音に従って先祖から伝わっている神の御心を信じ、その神を礼拝するものであるということ、旧約聖書の信仰を忠実に守るものである、そのことをパウロは語っています。まずそのように自分の立場が決して目新しいことを自己主張をしているものではなくて、旧約の時代から自分たちに示された神の御心に沿ったものであるということを語っています。そしてその一例として、まあ、15節になりましたけれども、最後の審判、最後の裁きについて語っています。繰り返しますと15節ですね、正しいものも正しくないものもやがて復活する、そういう希望を 自分は神に対して抱いている。このところです。これは今申しましたけれども、旧約でも語られている終わりの日における最終的な神の裁きのことを語っている言葉です。そしてある者は復活して永遠の命を受けることになり、ある者は復活して裁きを受けることになる、まあ、そういう言葉で旧約の中では語られております。聖書の中では語られております。ただそのような裁きの話、特に最後終わりの日における裁きの話を聞きますと、むしろ私たちは恐ろしさを感じる。その希望とか福音とかいうことよりも、その神の恵みということよりも、むしろ恐ろしさを感じることの方が先立つのではないでしょうか。最後にはそんな裁きがあるんだ。でもしそうだとすれば、この私は救われる側に回るのか、裁かれる側に回るのか、やはり不安になるでしょう。そして誠実な人であればあるほど、自分がやはり裁かれる側に回るのではないのかという恐れを覚えずにはおれない。それが現実ではないでしょうか。しかしここが大切なポイントなんです。パウロはあくまでこの最後の裁きについて、正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望、やはり希望として語っているんですね。私たちがたとえどのようなものであったとしても、どのように自分のことを思ったとしても、また人が自分のことをどう言ったとしても、神ご自身が私たちに与えて約束してくださっている希望がここにある。イエス・キリストにおいてそのような揺らぐことのない希望が私たちに与えられている。それを自分は信じているんです。それを自分は証ししているんですとパウロは語るんです。確かに私たちの地上における歩み、毎日の生活にせよ、心の中で思うこと、語ること、なすこと、一つ一つを見るならば、裁きに値する。そう言わざるを得ないものかもしれません。そして、私たちはこの地上において、自分の在り方を反省し、いつも神様のもとに帰っていくためには、そういう恐れを覚えるということも大切な面があるでしょう。だからこの教えはいい加減にされないでずっと伝えられているんです。もう救われますよ、大丈夫ですよ、何があったって大丈夫ですよ、それがキリスト教ではなくて、やはり私たちの前には裁きがあるということを私たちは覚えなければならない。でもそれが神様の最終的な言葉ではないのです。最後どっちになるか分かんないからちゃんとしとけ、それが神様の言葉ではないんですね。なんといってもすでに神は本当の意味では神様に従うことができない私たちの不信仰や罪というものをご存知です。でそのためにイエス・キリストを与えてくださった。イエス・キリストを十字架にかけて、その私たちの罪の一切をご自分の身に負ってくださった。ですからすでにイエス様が私たちに対する裁きの一切を、呪いの一切を、滅びの一切を十字架の上で代わって担ってくださった。それによって神はすでに私たちをご自分の愛する子供たちとして復活の命のうちに受け入れてくださる、その約束をされた。いや、ただ約束されたというだけではなくて、その永遠の命のうちにすでに預かることができる私たちの命の道を開いてくださったんです。 最後の裁きの時というのは、実際にこの私たちが地上の生涯のさまざまな罪や汚れから解放されて、本当に神の救いのうちに、命のうちに迎えられる時として私たちに与えられている、またそのように待ち望むべき時として私たちに与えられているのです。で、それは言うならば、私たちがよくやったから、ちゃんと信じたから、ご褒美としてそのように与えられるというものでもありません。神様がイエス様において、神様の愛がどこまでも真実であるから、私たちに対する神は決して変わることがないから、人間の罪によってさえ神の御心が変わることがないからこそ、私たちのために与えられている命の約束であり、祝福の約束なのです。私たちはまさにそのことを、やはり御言葉を通して引き続け、語り続けていく必要があります。くどいようですが、私たち自身にとっては裁かれますよっていう方がよっぽどピンとくると思うんですね。救われますよ、そうかな、大丈夫かな、それが正直な思いだと思うんです。でもそういう自分の正直な思いに流されてしまわないで、神様は、あなたは必ずローマでも証しをしなければならない、必ずあなたは神の恵みのうちに、永遠の命のうちに生かされる、その神の御言葉に聞き続け、信頼し続けていくのです。もちろん私たちは過ちを犯しますから、それは悔い改めなければなりませんし、きちんと償うべきものは償わなければならないでしょうけれども、最後において神様が約束されているところは、その永遠の命であり、永遠の祝福であるということを、私たちは聖書から、聖書全体を通していつも聞いていきたいと思うのです。その証をパウロ自身がエルサレムにおいても、裁判の席でも、牢屋の中でも証し続けたように、私たちもまたその神の恵みに立ち続け、その神の命のうちを歩み続けてまいりたいと思います。またその神の驚くばかりの恵みを明かしつつ、この身をもって明かししながら歩んでいくものとなりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、パウロの証言、パウロの証を通して、あなたの福音の奥義を今日改めて聞くことができたことを感謝いたします。私たち自身を見るならば、私たちの中に不安があり、絶望しかないかもしれません。しかしその私たちに対して、あなたはイエスキリ、御子イエスキリストを与えて、新しい命の道へと、命の交わりへと導いてくださいました。どうぞ私たちがそのあなたの御言葉に信頼し続け、この地にあってあなたの恵みをまた証しする務めを果たすことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。アーメン。